さんこんにちは。
こんにちは。
本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実本好きの昼休み。
朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーと
ガンちゃんがお届けします。このポッドキャストでは、最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。
今日はいよいよ4月10日に迫りました。
本屋大賞、
あっという間に1年経っちゃいましたね。
早いですね。
はい、4月10日に迫りました第21回本屋大賞について、去年も私受賞式の取材に行きましたけれども、今年の本屋大賞について、21回目の本屋大賞、賞レースはどんなことになるのかみたいなことをちょっと2人で話していきたいなと思っているんですけれども、
はい、
しかし僕らも、ノミネートした10作品、読んだものと読んでないものがあるので、
はい、
正直こう中身優劣とかそういったことについて語る材料が今のところない。
そうですね、すいません。
投票してる書店員さんは前作読んでるのか、
うん、そうですよ、書店員さんとかね、きっと書評家の方は。
なので今日は本屋大賞の行方について、中身以外のことで
外側から考えてみるみたいな、
外側から考えてみようという分析をしてみたら、意外とね、意外な事実も結構分かったので。
そうなんですね。
はい、なので、いつもガンちゃんが冒頭で言っている、あんまり出てこない業界ひそひそ話、今日はちょっとそっちの方によった話になるんじゃないかなという気がしています。そう、このポッドキャスト結構業界の方も、割と出版業界の方も結構たくさん聞いていらっしゃる、みたいなので、この間もちょっととあるところへ取材に行ったら、
はい、
聞いてますって言われて、
すごい、
やっぱりちょっと震えますね。
嬉しいですね。
出版社の編集者がこう聞いてますよとか言われると、ちょっとこうめったなこと言えないなと
身が引き締まりますね。
身が引き締まるというか、
重いですね。
というわけで、ちょっと今日はおそらくそういった方々が職場で雑談しているような話のになりますけれども、まず本屋大賞とは何か、今年で第21回になるんですけれども、ある種文芸賞としては、こう芥川賞、直木賞に匹敵するぐらいの、かなりこう盛り上がる年間のお祭りになっている感じがありますけれども。今
確かにそうですよね。やっぱり本屋大賞、このノミネートがこう決まると、本屋さんがこう、ね、もう本屋大賞のコーナーが一角にできますもんね。
うん、できるし、あと、まあね、新聞にも大きな広告がドカンと載るし、やっぱりそれで結構たくさん本が売れるというので。ちなみにあれらしいです、料理レシピ本大賞っていうのも結構直木賞並みにこう受賞作品が決まると売れるらしいです。
いや、あれはもう確かに買いたくなりますもん。
とは出版社の方から聞いて、そんなに増刷かけたんですかっていう感じだったもんね。まあ脱線しましたけれども、2004年に始まった賞で、実は高所高実の姉妹サイトの人文堂というところで、本屋さんの本音という書店員さんのインタビュー連載をやってるんですけども、はい、ここで本屋大賞の仕掛け人の一人だった丸善丸の内の本店の高藤沢子さんという方にインタビューをしていて、はい、まあ、この方が中心となってというか、まあ、仲間の書店員たちと、やっぱ出版不況って今言われているけれども、こう面白い本っていうのをこう本屋の側から発信していきたいねという、
うん、
そういう、まあ、狙いを持って始まっていった賞が、まあ20年経って出版業界的には相当大きなお祭り、かなり大きなお祭りになってきましたですね。うん、文壇の賞の最高峰というか登竜門というか、そういった意味で言うと、やっぱ芥川賞、直木賞の知名度が大きいんだけれども、うん、まあ芥川賞、直木賞の違いという意味で言うと、芥川賞、直木賞というのは、やはりその過去の受賞者もう170回とかで、もうそれこそ100年近い歴史を持っている賞なので、まあ過去の受賞者が選考委員になって、当日文学の価値という視点からこう議論をして受賞作を決めるっていうのだけども、まあ本屋大賞は書店員の投票で決まるっていう、だからまあ書店員が純粋に読んで面白いと思った本を、受賞させたいと思った本を まあ、推していくという、まあ、一種の人気投票なわけですけれども、文芸としての価値を追求する芥川直木賞に対して、やっぱりその純粋な面白さを追求する書店員からの発信っていう、まあ、なんかそういう、
そうですね、
脳書きで言うとそういう話なんですけど、
なんかでもだからよりこうやっぱり一番なんか読者に近い存在の人が選んでくれてるっていうところもあるんじゃないですかね。だからこう私たちもあの買う側としてすごく参考になるというか、
まあ、大いにそういうところはあると思いますよね。で、大きな違いとしては、あの芥川賞直木賞は1回取ったら終わり、もう二度と受賞資格は出ないんですけれども、この、本屋大賞は何度でも受賞資格があるので、過去に2回受賞した人が2人いる。
おお、そうなんですね。
そうなんですよ。
ちなみに誰なんですか。
誰でしょう。一人は去年の受賞者です。凪良ゆうさん。
凪良ゆうさん。あ、そっかそっか。
でもう一人は実は恩田陸さんなんですね。
おお。
で、まあ芥川賞、直木賞、他の賞の受賞者はあろうと誰でもノミネートできる。だから別に若手の登竜門とかそういう、
うん、
位置づけにもなっていないのがこの賞の特徴で、例えばあの、まあ、なんか吉川英治文学賞とかそういう、まあ、ところはその直木賞への登竜門みたいな感じで言われているから、やっぱりそこに直木賞受賞者はエントリーしないんだけど、基本的には、うん、だけど本屋大賞は普通に芥川賞受賞者も直木賞受賞者もエントリーするので、過去にそういう受賞者も何人もいました。ざっと拾っていくだけでも、2004年の第1回の本屋大賞の大賞受賞者は小川陽子さん、博士の愛した数式で芥川賞作家。あと、2012年に三浦紫音さんが船を編むで撮っていたりとか、計4人いるのかな、芥川直樹で撮った人は。恩田陸さんに至っては2017年ミツバチと遠雷で直木賞とダブル受賞しているという。
あ、確かに、
まあ、そういうことがあります。ではそんな本屋大賞、まあ、どういう仕組みかっていうと、まずあの書店員さんが、一次投票をして、あの上位10作品を選んで、次に二次投票、その上位10作品をまず書店員さんが、一次投票した書店員さんが一通り全部読んだ上で、ベスト3を、順位をつけて投票する、こういう仕組みになっているんですよね。
はい。
で、だからあの点数がついて発表されるんですよ、本屋大賞って。
ああ、そうですよね。うんうん。
1位3点、2位2点、3位1点、5点みたいな、そういう換算でこう第2回からはずっとそういうポイント換算をして順位を決めていくわけなんですけれども、ちょっと昨日ですね、夜中にこれを喋ろうと思って、
ヨシーが夜鍋を
夜鍋して、あの過去の受賞者と点数とかを全部数字を出してみたらね、意外なことが分かった。
何ですか、意外なことと
は。ではまず作家別に行きましょうかね。ノミネートなんですけれども、本屋大賞で一番たくさんノミネートしてるのは誰でしょう。
本屋大賞たくさんノミネートしている人、
ヒントは12回です。
12回もですか。
12回ノミネートしてる人がいます。
すごい、過去にだって、ね、21回のうちの10、もうほぼ常連ですね。
ほぼ常連なんです。ちなみに今年はノミネートしていません。
あ、今年はいないんですか。
はい。
全然何の想像というか、もう皆目見当がつかないんですけど。
皆目見当がつかないから、では、答えは12回ノミネートの伊坂幸太郎さんなんです。
あ、伊坂幸太郎さん、そうなんですか。
まあ、一番最近にエントリーしたのが2021年で逆ソクラテス、
うんうんうん、
その前が2019年の風画は風画、まあ大体この本当に何度も何度もノミネートして、あ、ちなみにあの同じ人の作品が何冊でもノミネートできるのも本屋大賞の特徴で、だから2006年に死神の制度と魔王で2冊エントリーしたりしてるんですね。
あ、
出版社が違うんだけど、
作品が違ければいいってことなんですね。
そう。2位は、6回エントリーのガンちゃんの大好きな森見富彦さん。
あ、森見さんもそんなにノミネート。
そう。
でもそう考えると伊坂さんのノミネート数すごいですね。12回って、うん、
ダントツですね。その次が、5回ノミネートの三浦紫音さん、
あ、はいはい、
と、西加奈子さん、
あ、西加奈子さんも確かに、
うん、まあ、あと4回の人が、まあ、いっぱいいるなという、4回3回、という感じになるのですけれども。
なるほど、
うん、まあ、ちなみに伊坂さんは2008年にゴールデンスランバーで大賞を取っています。森美さんもそのすごく多作な作家ではないけど、こう書いたらほぼノミネートされるという、
確かにそうですね、
感じになってるかな、うん、夜は短しからだいたい代表作はほぼ入ってきてる感じがあります。さて、
はい、
もちろんエントリーの回数が大賞受賞に大きく近づくとは限らなくて、一回エントリーしても即大賞に輝く人ってもいます、過去にはいるんですけれども、まあ一回だけエントリーした人ってのは本当にたくさんいる。で、まあ大賞取った人もそうでない人もというなんですが、ではノミネートした人がそのさっき言った得票数で点数がつけられるわけじゃないですか。このスコアが平均して高いのは誰でしょう。平均点が一番高いのは2回、
それで言ったら回数が多い伊坂さんになるんじゃないですか。
意外とそうでもないんです。
違うんですか。
実は
なんかヒントありますか。
ヒントは女性です。
女性
まあ2回以上エントリーした人でね。
2回以上
エントリーした人で
大賞も取ったことがある人ですか。
最初取ったことがあります。
じゃあなぎらゆうさん。
あー、惜しいとこですね。そう、まあ明かしてしまうと2回エントリーして2回とも大賞取っているオンダリクさんがやっぱり、
あー、そっか、オンダリクさん
高いです、平均点としては一番、うん、でその次も大賞受賞者です。
あ、平均点
4回エントリーの人、4回ノミネートの人、
4回ノミネート、あ、もしかして
4回ノミネートの人、
今年もノミネートされてますか。
今年はされてない。
あ、されてない。
あ、ちなみに今言った何回ノミネートみたいな数字に今年の分は含んでません。
あ、過去の
去年までの
分です。去年までの回数で。
はい。
誰だ？女性ですよね。
女性です。ちなみに、オンダリクさんは2回の平均が 376.25 点。
おお。
次の方は、第2位の方は 372.25 点でした。僅差、直木賞受賞者でもあります。2018年鏡の古城で大賞を取った辻村瑞希さんでした。
辻村瑞希さんか。
ちなみに3位がですね、去年の大賞の凪良優さん。
あ、
3回ノミネート、3回ノミネートで2回大賞なんだよね、
うんうんうん
うん、その次がまあ、2回ノミネートで1回大賞を取ってる和田亮さんの、
あ、
のぼうの城村上海賊の娘とか、まあやっぱりノミネート回数が多くても必ずしも大賞になるとは限らないから、平均スコアとしてやっぱり大賞を取った人が比較的大きく出るんですけど、でもね、実はその次に続くのが2023と2年連続ノミネートした一穂道さん。その次が今年もノミネートしている3年連続ノミネートの青山道子さん、4年連続か今年を含めるとという順番で、なんとノミネート回数の上位を占めるのは男性作家なんだけど、スコアが平均して高いのは女性っていう。
あ、本当ですね、面白い
さて、これは実は、大賞受賞者になってくるとさらに顕著で、
うん、
では、まあ、男女別で言うと大賞受賞者で多いのは男か女か。
女
なんですが、そう、では何対何だと思う、過去20回で。
あ、でも結構どれだろう、なんか勝手なね、そう、あのイメージ的に女性の方が多いっていうのはあったんですけど、15対5。
あ、まあ当たらずとも遠からずかな。実は7対13なんでね。
あ、13が女性ってことですか。
そう、うん、でも意外と男性取ってるなって思うでしょ。
はい、
うん、実はこれ 2015年以降からちょっとびっくりするぐらい顕著で、実は2015年以降に限ってみると男性受賞者は1人しかいないのね。
そうなんですか。
そう。
その1人は、
その1人は一昨年の逢坂冬馬さん。
あ、そっか。
その前になってくると2014年の和田亮さん、村上海賊の娘とかになってくるわけ。
となると本屋大賞の賞レース的には女性が強いってことですか。
まあもう強いと言わざるを得ないでしょうね。これはね、なんでなんだろうっていう話を実はうちの会社の営業の人とも話したりするんだけど、やっぱりあの投票する書店員さん、女性店員が多いからじゃないかって。
あ、でもそれは確かにありそうですね。
だから出版社、
はい、
自分のところで本屋大賞やっぱ取りたいよねっていうので、ものすごく書店への営業活動を活発にやるんです。
はいはい、そうですよね。
1年かけて、例えば今年の2024年度の、本屋大賞に限って言うと、2022年の12月1日から2023年の11月30日の間に刊行された本、日本の小説ということなので、まあ大体1年ぐらいのスパンがあるわけですよね。うん、だから出版社は1年かけて、今年はこの本を重点作品に選んで、この本を書店員さんにお勧めしてもらおうと思って、プルーフを配り、書店を訪問し、作家がね、というふうにこう、アピール合戦をするんですよ。まあ選挙運動みたいなもんですね。
まあそうですよね。
ではどういう作品を出版社が選ぶかっていうと、やっぱりその働く女性が共感しそうな物語なんだって。
でも確かにこのね、近年の作品ってそういうものが多いかもって思います。
そうだからね、傾向が似ているといって比較される直木賞は、時代小説とか歴史小説がかなりエントリーされることが多い、ノミネートされることが多いんだけれども、ね、意外とその本屋大賞って歴史小説があんまり、まあ、あんまりではない、あの村上海賊の娘ぐらいまでは結構取ってたんだけれども、なんかこうそこから対象がほぼ女性、結構時代小説はではなくて、やっぱりその現代に生きる女性のこう悩みとかを描いた小説みたいな感じのものが、
そうですね、なんかこう
同志少女を敵を打っても、やっぱり主人公は名もなき女性っていう、そういう設定だ。あれはちょっとまあ時代小説というか、まあ歴史、近現代史の歴史小説的なところがあったけれども、特にこの年はやっぱりあのロシアのウクライナ侵攻っていう背景があったんで、やっぱりこういう作品が選ばれたっていうのもきっとあったと思うんだけどね。
確かにタイミング的にっていうのもありますよね。ね、なんかちょっとしたっていう言い方は良くないか、なんか生きづらさであったりとか、女性がね悩む日々のなんか人生の中で直面する悩みとかに寄り添うような小説が多いですね。
多いのかもしれないですね。では今度出版社別に。
じゃあ本屋大賞に強い出版社っていうのが分かるんですね。
これはもう実はね、はっきりあるんです。まあ正直やっぱり大手出版社、文芸に強い出版社が上位なんですけれど、
はい、
では、本屋大賞に最もたくさんノミネートした出版社はどこでしょう。
ノミネート回数
ノミネート点数が一番多い出版社はどこでしょう。
勘で言うと講談社。
あー惜しいですね。講談社は24回なんですけど一番ではないんだ。今年もちなみにエントリーしてます。
今年もしていると。新潮社。
ああ、ご名答。新潮社は実は去年までで29点エントリーしました。その次が26点の文芸春秋、そして24点の講談社と続いて、そこから先が今度、14点の小学館、
はい、
で12点の幻冬社。あ、違うな、その前にあれですね、角川書店が11点あるんだけども、角川で名前を変えて、それが合わさると、12+6 で、だから18点。だから、 講談社の次に多いのが角川、角川書店とかそういう系列になります。
やはり
その次が昭和館、うん、やっぱり大手は強いんだけれど、うん、必ずしも大手ばかりエントリーしているわけではなくて。
そうですよね、確かに。
大賞を取った回数で見てみると、これはいかがでしょう。
大賞を取った数、
大賞を取った数、まあこれも実はまあネタを明かしてしまうと、やっぱり新潮社が最多の4回で、その次が講談社の3回、そして文藝春秋の2回、まあ複数取ってるところはでもそのぐらい。あとでもその去年の、あ、去年じゃない、おととしの同志少女を敵を打ては早川書房、これでしたし、その前々年の 52Hz のクジラたちは中央公論新社、そして2020年の流浪の月は東京草原社みたいに、まあ必ずしもその出版社の規模が大きいから有利というわけでもなくて、やっぱり、いろんな出版社が幅広く受賞しているわけなんです。
はい、
では今年はそんなデータを
踏まえて、
では今年はどうなるか。新潮社は今言ったように29回エントリーノミネートと、4回受賞、いずれも本屋大賞史上最多なんですけれども、去年波乱が起きました。
波乱？
うん。実は去年のあの本屋大賞の授賞式、去年の本屋大賞の授賞式なんですけれども、去年はあの凪良ゆうさんの何時星のごとくが大賞だったんですけれども、ここに最後に前回の受賞者の逢坂冬馬さんが、ゲストスピーカーとしてやってきて、まあ、凪良さんに花束を送ったわけなんですけれども、ここでまあ、スピーチをしたわけなんですね。
というわけでありまして、本屋大賞の発表こそは、日本小説界の大変な、お祭りでありますから、そこで村上春樹さんが新作を出すとしても何も恐れることはないわけです。なぜなら本屋さんに人がたくさん来るわけですからね。どっちか片方を目的にしてきた人はもう片方も買えばいいし、なんだったらこうスーッと歩いてって、これ面白そうと思って買った本が自分にとって気に入ったりすると、それは自分の人生を豊かにしてくれたりもするわけです。というわけで、次を何とかかんとか生み出そうとして宿泊している私も含めて、みんなで幸せになろうよという精神で、これからも頑張っていきましょう。以上です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
実はこれが大きな鍵を握る発言でして、去年実はこの本屋大賞の授賞式が4月の12日だったんですけども、4月の13日に、
ああはいはいはい、
村上春樹さんの
新刊が
町とその不確かな壁が発売されるという、
はい、ありましたね。
新潮社は本屋大賞に業界では、
そうだ、そういう話ありましたね。ぶつけてきたのかっていう、
ぶつけてきたのではないかと、新潮社は本屋大賞にぶつけてきたのではないか、村上春樹新作をと、そんな話が駆け巡りましたけれども、
はい、
そういう要素が影響したかしなかったか知りませんけれども、ないとは思うけれど、去年の大賞は凪良ゆうさん、何時星のごとく講談社だったと。さあでは今年のノミネート作を見ていくと、芥川賞、直木賞の受賞者が多いというのが、
本当ですね。
こう大御所が並んでいる。そして過去4年で3回エントリー、2回大賞の凪良ゆうさんも新作がエントリーしている。果たして史上初3回目の大賞受賞はあるのか、
ね、しかも連続受賞みたいな、大賞ってなりますよね、もし大賞だったら。
もし大賞だったら2年連続も史上初だしね。
しかもこれ続編だから、続編みたいなね、立ち位置のあれだから、
やはり何時星のごとくが切ない切ない男女のラブストーリーだったので、そういう作品が支持されるこう傾向があるんじゃないかなと思うと、あながちいやー3回目はないでしょうとか2年連続はないでしょうとも言い切れない。噂の新潮社は成瀬は天下を取りに行く、
小川聡さんの君が手にするはずだった黄金について、
まあ直木賞受賞してもずっとこうエントリーが続いている、してもというか骨太な 歴史小説で直木賞を取った小川さんは結構こちらの方では割とポップというか現代の話、まあ割と現代をテーマにした等身大の話で本屋大賞の方はノミネートしてる感じですよね。
あとすごい面白いっていうかびっくりしたのはこの児童書が入ってきてるのびっくりしました。放課後ミステリークラブです。
ジュブナイルというか知念幹人さんが初めて小学生向けに書いたという。
多分初めてですよね、児童書が入ったのって。
初めてなのかな。
なんか今までやっぱりそんな見たことが、
多分なんだろう、そういうジャンルを区切ってはいないっていうところできっとこういうことが起こるんだろうなと。でも選んでるのはきっとその、書店の現場で働いている書店員さんなので、そういう人に支持されてノミネートしてるってことなんだよねきっとね。
そうですよね、すごい。
そして4年連続のエントリーとなった青山美智子さん、
うん、
青山さんは実はさっきちょっと紹介しそびれたけど実は平均スコアも高くて、平均スコアはだから、恩田陸さん、辻村瑞希さん、凪良優さん、和田亮さんときて、次いちご道さん、青山美智子さんなのね。
満を持して受賞ありえるかもしれないですね。
4回目の正直は4度目の正直はなるのか。さあ果たして何が起きるか、大御所が取るのか、それとも最多受賞の出版社が取るのか、または4度目の正直なるのか、3度目の受賞なるのか。
なんかどの作品が受賞しても話題にはもちろんなりますし、なんかこうね、新たなこう歴史じゃないですけど、
そう
になりますよね。なんか
果たして4月10日多分また私が今年も取材に行くことになるんじゃないかと思いますけれども。
じゃあしっかりとその目で結果を見てきてください。
皆さんに記事でお伝えしますので記事読んでくださいねっていう。
はい、はい、楽しみにしてます結果。公書公実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。
Twitter、X、Facebook ページ、Instagram、そして YouTube チャンネルもやっていますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。
そしてポッドキャストへのご意見やご感想もお待ちしています。概要欄のリンクからお送りいただくか、 Twitter X の誰でも入れる本好きの昼休みコミュニティもあるのでよろしくお願いいたします。
それではまた来週。さようなら。
さようなら。